やっほー、音の日記85日目でーす。ついに昨日ですね、鳥取でも、新型コロナウイルスの感染者が鳥取市でですね、60代の男性の方が出ました。で、まあ、感染経路としては、3月の、まあ、末30日、あたりに、外国人20名ぐらいの団体を、まあ、ガイドなのかな、ガイドで案内してたらしいんですね、飲食店だったりとか。で、まあ、そこが多分もともとの発祥元なんじゃないかっていうふうに今言われてるみたいです。で、まあ、飲食店とかも、案内してたのが回ってたみたいなので、まあ、それもちょっと心配だなっていう。でも、まあ、まあ、どちらにせよ、遅かれ早かれ、まあ、出るのは時間の問題ではあったと思うので、まあ、一人出たっていうことで、なんかより、より気をつけなきゃいけないっていう意識が、まあ、鳥取のに暮らしてる人たちも一気に高まったなっていうふうに思ってます。で、昨日出て、で、今日、まあ、知り合いのゲストハウスだったりとか、あと運営している、まあ、スペースだったりとかを、まあ、4月いっぱいだったりとか5月中は休業しますっていうような案内も結構見ました。で、多分 これから1週間で、まあ、そういう投稿が、まあ、鳥取の中でも増えてくるんじゃないのかなというふうに思ってます。で、まあ、苫芝も明日、まあ今はその4月中はほぼ休業状態ではあったんですけど、まあ、公に、アナウンスとして明日ちょっと出していきたいなというふうに思ってます。で、まあ、現状5月宿泊、滞在される方がいるので、その方に対しては、まあ、今も連絡取り合っていてっていう感じなので、まあ、もし滞在される場合は、まあ、滞在してもらうっていう形になると思います。まあ、苫芝の場合は、3密っていう条件には、まあ、全く当てはまってないので、まあ、そういう意味では大丈夫なんですけど、今一番気をつけなきゃいけないのが、やっぱその場所で大丈夫っていうことじゃなくて、そこに行くまでの移動だったりとか、まあ、移動の間に、誰かと、なんだろうな、例えばコンビニ行ったりとか、まあそういうところでも人とすれ違ったりするわけなので、そういう移動することによって、ウイルスが広がっていくっていうのを一番懸念材料として置いて、まあ、あると思うので、なので自分たちの、場所が3密じゃないとかもうほぼ関係ないんですよね。いかに移動させないように、まあそこになんか協力できるかっていうことがすごい大事になってくると思うので、なんでキャンプ場とかも、まあ、3密ではないんですけど、まあ、移動が結構ね、伴うと思うので、それがまあ心配だなっていうふうに思ってます。なので、まあ、苫芝については明日、公に正式にちょっと、4月中、はもう受け入れ停止しますっていうような、アナウンスはしていこうかなというふうに思ってます。で、まあ、まあ、今、一人目、鳥取市で出ましたけど、まあ、誰がなってもおかしくなかった、状況だと思うんですよね。まあ、島根でも、出ていたし、まあ、それこそ鳥取市の隣の兵庫でも、もう、たくさんの感染している方が出ているし、だから、なんだろう、かかった人が、悪いとかもそういう問題ではなく、誰でも被害者っていうんですかね、この場合だとになりうるし、だからそう自分がなることを想定した上でなった人に対してかける言葉だったりとか、まあ、そういう言葉をかけるなんかのが大事なのかなってすごい思います。なんか逆の立場になったら病院行くの怖いと思うんですよね。まだ誰も いない状況で、新型コロナウイルスっていうのが発覚してない状況で、で、なんか、まあ、熱が続いて、で、その、PCR 検査行ってくださいって言われた時に、まあ、もちろん受けに行くとは思うんですけど、なんかその、なんか受けに、いや、わかんない、まあ、受けに行くとは思うんですけど、なんか怖いと思うんですね、本当に。逆の立場になった時に。だから、そういうなんか、自分がその立場になった時に、うん、怖いなっていうのがやっぱあるんで、それでもなおちゃんと検査を受けて、陽性っていうものが分かっただけでも、その、逆にその防衛というか、そういう意識もまあ、一気に高まるし、だから全然、マイナスではないと思うんですよね。それが可視化されたことによって、より一層意識が高まるので、だから本当に、その、まあ、そのかかった方は全然気にすることはないと思うので、あとはそのまあ周りの人がいかにそれを感染を防いで広げないかっていうところが、今度はその自分たちがやっていかなきゃいけないところなので、だからトマシバ、自分が観光で携わっている、まあものとしては、その移動をできるだけさせないようにするっていうような、そうですね、そこのアナウンスをちょっとしていきたいなというふうに思ってます。はい。まあ、あとは今その映像 YouTube とかもちょいちょい上げてたりしてるんですけど、なんかもっとその、まあ、コンテンツとして作り込んではいるんですけど、なんか今日芝の作業を、まあ、やってた時に、ほんとふと見た、まあ、お昼頃のなんか、その芝から見る日本海だったりとか、あとそのお昼のなんか鳥のさえずりとか、なんかめちゃくちゃ癒されたんですよね。で、実はなんか今ってもうほんと外出れなくて、まあ出れたとしてもなんかどっか気に してなきゃ出れないし、だからそういう、なんか自然の、まあ、景色だったりとか、なんか癒しを多分今すごい求めてんじゃないのかなと思っていて、なんかそういうなんかおもろいコンテンツ云々っていうよりかは、なのでなんかその、まあ、リアルタイムで12時から1時とか、まあお昼のその、まあ、いろんな場所、大山の、まあ、自分の、家から帰る範囲の、なんかもう全くその人がいない自然なところで、まあ、その1時間をリアルタイムで流して、まあ、例えばまあ、多分お昼だと、お昼の時間はみんな共通であると思うし、まあ、家にはいると思うので、まあ、そういう時間になんかリアルタイムでその映像というか、外に行けないからこそ、そういう行った気分になれるような映像だったりとかをなんか、流してみようかな、YouTube でって、今ちょっと考えてみてます。で、まあ、生中継で映像配信で綺麗に流すってなると、なんかいろいろちょっと、難しい問題とかも出てきそうな気もするんですけど、なんですけど、まあちょっと、最初もしかしたら本当に iPhone とかの映像を流すとかそういう感じになるかもしれないんですけど、ちょっとそれは試してみてもいいのかなっていうのはちょっと思ってます。本当1時間、12時から1時リアルタイムの、まあ、例えば芝から見る日本海だったりとか、川のせせらぎ、川で撮ったものとか、森の中だったりとか、大山見えるというような場所だったりとか、なんか結構いろんな、大山って本当コンパクトなように本当いろんな場所があるので、なんかそれをちょっと感じてもらいつつ、なんか癒しになれるような映像、なんか今もしかしたら人とかもあんま実は出なくてもいいのかもなっていう、まあそういうものがあってもいいと思うんですけど、そうじゃないものも結構大事なんじゃないのかなっていう、その何もない自然のものです、なんか誰にも寄り添えるような映像というか、なのでちょっとそれは試してみようかなっていうのを個人的に思ってるので、またなんか始まることになったら、まあまあそれは報告します。はい。 ということで、はい、今日はこんな感じで、ちょっと、コロナの、話だったりとかが中心になってしまったんですけど、まあ、なっちゃいますよね。はい。なので、もう本当に、感染された方は全然悪くはないし、誰が本当にそうなってもおかしくないので、なんかそれによってより一層今気をつけなきゃっていう意識が高まったことが何より良かったことだと思うので、鳥取、日本全国そうなんですけど、より、ここが踏ん張り時だと思うので、頑張って、感染をできるだけ広げないように、自分たちが、できる範囲でできることをやっていきましょう。で、家の中ではもうどれだけでも楽しんでいいと思うので、家の中では明るく、笑いながらちょっと過ごしていきましょう。はい。じゃあ今日最後、今歌を紹介して終わりたいと思います。それでは聞いてください。今日の今歌はボノボでゴスペルインターミナルです。それではまた明日。バイバーイ。